話し方の話。
おはようございます。話し方講師の高山ゆかりです。6月18日火曜日です。今回は緊張対策はやっぱりこれというテーマでお届けしていきます。そして今日は番組の最初にお知らせがあります。今私がファシリテーターを務めるパーソルキャリアの働く応援ラジオ、今週も最新回がアップされました。今週のテーマはエンジニアパスです。これはパーソルキャリアが手掛ける SE だったりウェブディレクターといったデジタル人材を育成する研修プログラムのことです。今時代の流れもあって IT 企業はもちろん、 IT 企業でなくても DX 化に対応するために社内の SE がいたり必要になったりすることが増えていますよね。でも企業によってはそういったデジタル人材の育成を会社の中で行うことが難しいケースもあるそうです。例えば本当は先輩から後輩に仕事のやり方を教えたいけれども、先輩は自分の業務が忙しくて後輩の育成指導まで行うことができない。だから後輩はもう先輩を見ながら見よう見まねでスキルを習得していくしかない、そういったことが現場で起こったりもしているそうです。エンジニアパスはそういった企業から依頼を受けて研修講師を企業に派遣するサービスだそうです。そこで今週のパーソルキャリアの働く応援ラジオでは、このまさに時代の救世主ともいえるサービスを開発した中谷隆さんにお話を伺っています。中谷さんのお話を聞いていて、研修といってもいわゆる座学で行われるものとはイメージが結構違っていて、そんなに付きっきりで見てもらえるんですか、そんなに細やかにサポートしてもらえるんですかってびっくりしてしまうくらい、一人一人に合わせたプログラムを提案して一人一人のゴールに合わせた指導を研修を行っていらっしゃることも伝わってきました。なので今企業でデジタル人材を採用したいけれど、入社しても社内で育てることは難しいかもしれないなと思っている企業の方ですとか、これから社内 SE などの育成を強化したいと思っている方に聞いてほしいです。あと研修講師をしている方も、今週の内容を聞くと、あ、こういった形の研修もあるんだっていう新しい発見があると思います。昨日第1弾がアップされていて、今日明日第2弾第3弾と続きが配信される予定です。概要欄にリンクを載せますので、ぜひお聞きください。いいねやフォローもお待ちしています。それではここから今日のテーマに入っていきます。緊張対策はやっぱりこれです。最近私が緊張した話をします。今日本語教師を養成する講座に通っていて、模擬授業が先日行われたんです。これは10分くらいのもう本当に短い時間のミニ授業をクラスメートと先生の前でやって、で先生からフィードバックをもらうというものでした。私はもともと緊張するタイプです。他の人との比較ってうまくできないので、人と比べて緊張しやすいかどうかはわからないんですが、私は今も初めての場所、そして初めてのこと、この2つが合わさると緊張することがあるんですね。で、今回もまさにそうでした。いつも学んでいる、一緒に学んでいる仲間の前、つまり初対面ではなくて、もうすでに顔を合わせて名前も知っていて、何度も話をしている仲間たちの前で、しかもよく通っている教室の中でやったんですよ。これって全く初めてではないですよね。なんですけれど、同じ教室であっても、同じ仲間がいる空間であっても、生徒の一人としてそこにいるのと、先生がいつも立っている場所に立って話すのとだと、やっぱりこう、心構えだったり、見える景色が全く違うんですね。そういった意味で今回は初めてのことだし、自分にとってはいつもと違う場所に立つという意味で、初めての場所で話しました。話しながら、少し足が震えました。この足が震えるとか、それから手が震えるというのは、生まれて初めてのことではなくて、過去に何回かあったことではありました。だから、あ、今日もまたそうなったなって思って、特にびっくりすることなく、 そのまま話を続けたんですけれども、ちょっと余談なんですが、初めてじゃないんですよね、この足が震えるっていうのが。ただ、あれなんか珍しいなって思ったのが、私はなぜか話している時ではなくて、話が終わって、ああ終わったって、ほっとした時に足が少しガクガクすることが過去にあったんですよ。でも今回は話の途中でガクガク、軽くガクガク来たので、ああ、いつもと違うなっていう感覚は少しありました。余談でしたが、とにかくですね、未だにそういうふうに緊張することがあるんですね。で、話し方講師の活動を始めて気づいたことは、緊張で悩んでいる人、緊張を何とかしたい人がとても多いことでした。実は私はというと、昔から緊張することはあるんですが、それで悩んだことはないんですね。じゃあドキドキした時、少しこう手足が震えてしまった時に何をしているかっていうと、もうスルーです。わー、緊張してる。ああ、足震えてる。終わりです。それはどうしてかというと、人前に立ってやることって、その緊張している自分を何とかすることではなくて、伝えることですよね。そこでの自分の役割は伝えること、そして目的も伝えること、または目的だったらこう伝えた先の何かかもしれないんですが、とにかく、もし自分が心臓がバクバクしたとしても、緊張が何かに現れたとしても、それを何とかすることはそこでやることではないんですね。なので、もうとにかく少しドキドキしてももうスルーなんですよね。で、実はこれが私にとっては一番の緊張対策だったりします。何とかしようとしないこと。そしてもう一つ、何か緊張に負けない対策があるとしたら、やっぱり準備です。それも場面を想定した準備です。実際に話す場所、そしてそこに何人くらい人がいるのか、また話し手である自分と聞き手である人たちの距離はどのくらいなのか、最前列の聞き手と自分との距離、一番後ろの列の人と自分との距離はどのくらいなのか、その他にもいろいろ自分がここの場所で話すんだという場面をなるべく想像して、その上で練習をしていくこと。これが緊張対策の一つになっていきます。どんなに場面想定をしても、どんなに当日のことを想像しても、想定できなかったことが起こるのが本番なんですね。もう本番というのは、イレギュラーが起こるのがレギュラーみたいなところがあって、事前にどんなに準備しても、その準備の通りには進まないことの方が多いんですよね。これもやっぱりこう、そういうものだって受け入れることが、また緊張対策になったりもするかなと思うんですが、とにかくですね、場面想定を少しでもしておくと、やっぱり 100% 想定通りにならなかったとしても、ちょっとは想定通りになるんですね。で、そのちょっとが自分に落ち着きや自信をくれることもあります。伝えるに集中するきっかけをくれることもあります。最後に、緊張っていろんな人がいろんな考え方を伝えていらっしゃいますが、個人的には何も悪いことではないと思うし、自然なことだと思うんです。するからいい。だからしない人が悪いとかそういうことでは全くなくって、しやすい時とあんまりしない時といろいろあると思うんですが、そういったことを踏まえた上で本番に向けて練習や準備をすると思い入れが強くなります。で、思い入れが強くなることが緊張につながるのかなって私は自分自身を振り返ってみて思います。なので緊張したら、あ、そのくらい思い入れが強いんだな、伝えたい気持ちがあるんだなって思って、むしろ歓迎しています。とにかく緊張は悪いことではないです。今日は個人的な体験談をメインに話しましたが、今回の内容が人前に立った時にドキドキしてしまって、そこで悩んでいる人のお役に立てていたら嬉しいです。今回は以上です。エンディングです。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございます。お相手は高山ゆかりでした。また明日。